エペソ書の4章もちょうど真ん中のあたりまで来たかなと思いますが、改めてこの4章の一節の言葉、どういう言葉からこの4章が始まっていたかということを確認しておきたいと思いますが、一節にこう書いてあります。さて主にある囚人の私は、あなた方に勧めます。あなたが召されたその召しにふさわしく歩みなさい。この言葉を通して私たちも、神様によって召された一人一人であり、召された私たちには、召されたその召しにふさわしい歩みが求められているということを、この時覚えあったことでありました。では、その、ふさわしい召し、ふさわしい歩みとは、どういう意味だったんだろうか。その内容がずっと、4章、5章と続いていくわけですけれども、その最初のこととして学んだことは、これは、御霊による一致を熱心に保ちなさい、ということでした。御霊によって与えられている一致、その教会の一致を保ちなさい、教会は一致が大切なんだよということを、ずっとパウロはここで教えてきたわけですね。そして前回学んだところですけれども、16節においては、教会はキリストによって建てられているんだよ。そして、一人一人が組み合わされたり、結び合わされたりしながら、全体として愛のうちに成長していく。ここに理想的な教会の姿が描かれている。それが前回学んだところでした。1. 異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。今日は、17節からということになります。ここからまたパウロは、新しいテーマで話を進めていきます。教会が大切にすべきことがもう一つある。そのことを17節から、4章。5章と展開していくわけですけれども、それはどんなことでしょうか。それは、清さであるということがわかります。教会は神のご性質が表される場所です。つまり、聖場所でなければならないということ、その教会の清さということがここから教えられていく。そして今日のところは、その冒頭の言葉ということになります。どういうことがここで語られているか。今日の御言葉に注目をしていきたいと思います。17節の言葉をお読みいたします。ですから、私は言います。主にあって、おごそかに進めます。あなた方は、もはや、異邦人が、虚しい心で歩んでいるように、歩んではなりません。ですから、私は言います。これが、16節の言葉と、つながっているということ、つまり前の、内容と、つながっているということがわかります。そして、主にあって、おごそかに進めますと、今まで以上にパウロが緊張しながら厳粛な気持ちで、重要なメッセージを伝えようとしている、そのパウロの気持ちを感じさせる言葉であります。それは、どんなメッセージだったでしょうか。17節の後半にこう書いてあります。あなた方はもはや、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。これがパウロが主にあって、おごそかに語りたかった言葉の内容であります。このメッセージが非常に重要だった。どうしても、これを伝えたかった。主にあって、と語っておりますから、これは、神様の言葉ですよね。神様が話す言葉をパウロが代わりに伝えている。そして、非常に厳粛な気持ちで伝えている。どうして、この言葉が大事だったんでしょうか。二つの理由が考えられると思います。一、その危険があった。一つの理由は、そのような異邦人の歩みへと、エペソの教会の信徒たちが逆戻りしてしまう危険が大きかったからであります。パウロはここで、異邦人が虚しい心で歩んでいるように、歩んではなりません。と、書いていますが、エペソの信徒たちは、かつて霊的な意味で異邦人でした。つまり彼らはキリストから離れ、遠く離れ、この世にあっては望みもなく、神もない人たちだった。そのかつての彼らが歩んでいた歩み、その状態に逆戻りしてはいけないということを、ここで語っているわけであります。つまり、その危険が迫っているということです。逆戻りしてしまうような、その危険が迫っているということです。そして、その歩みの一番の特徴はつまり、虚しい心で歩んでいたということです。彼らが、イエス・キリストを知る前の状態、神を知らない状態は、どんな状態だったでしょうか。それは、虚しい状態だった。虚しい心のままに歩んでいた。それがかつての彼らの姿だった。そのかつての姿に、キリストの恵みを与えられて、神を知る者にされたはずの彼らが、また戻ってしまう。そんな愚かなことがあるのだろうか。パウロはここで、あり得るということを伝えているわけです。その危険が非常に大きい。だから、主にあって厳かにパウロは、ここで伝えているわけです。もしその危険がないのであれば、こんなに厳かに伝える必要はなかったと思いますね。パウロがこんなに真剣になっているのは、それだけ危険が大きかったということであります。エペソの地域というのは非常に異教的な世界でありました。その町の中心に大神殿、女神のアルテミス神殿という神殿が当時立っていた。そしてその町全体がその神殿によって成り立っているようなそういう町であり、そういう地域でありました。その町でパウロもかつて伝道したことがありました。その時、パウロは迫害にあったということが使徒の働き19章に出てきます。ですから、もうそこにはパウロは留まることができなかったけれども、そこに残された信徒たちの戦いというものもまた大変な戦いだっただろうということも考えられるわけですね。 ですから、パウロは本当に気が気ではなかったと思います。いつでも彼らは元に戻ってしまう。救われる前の虚しかった時の歩みに戻ってしまう。そういうことにならないように、せっかく与えられた神様の恵みが無駄になってしまうことがないように、パウロがここで、キリストにあって厳かに命じている、そのパウロの気持ちというものを、私たちも汲み取っていきたいと思います。2、教会が壊されてしまわないように。パウロがここで厳かにメッセージを語らなければならなかったもう一つの理由があります。それは彼らが、かつての異邦人としての生活に戻ってしまい、結果的に教会が壊れてしまうからであります。パウロはこの箇所の冒頭で、ですから私は言いますとすぐに語っていますね。今まで話してきた話の内容が本当に生かされるために、これから話す言葉がとっても大事だよという、そういうつながりが、ここで意識されているということがわかります。この前の場面で、パウロは何を語っていたか、それは、教会の一致した姿について、ずっと教えてきた。教会は愛によって建てられていくということ、その素晴らしさをずっと語ってきた。そしてその姿が16節に書かれてあります。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分が、その分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになると、ここに教会の理想的な姿が書かれています。ですから私は今と、16節に描かれた教会の素晴らしさが、決して失われることがないように、この後のメッセージが大事だよというパウロの思いが、ここで伝わってくる。要するに、もし彼らが異邦人としての古い歩みに戻ってしまうならば、せっかく与えられた恵みが台無しになり、教会が破壊されてしまうということであります。教会は愛のうちに建てられると、パウロは教えていますけれども、でもそれは多分時間がかかるんだと思いますね。私たちは少しずつ時間をかけながら愛のうちに成長していくのだと思います。長い時間がかかるんだと思います。それは本当に一歩一歩の歩みだと思います。でも壊れる時は本当に束の間です。あっという間に壊れます。そしてその痛みというものは計り知れないものがあるんじゃないかと思います。だからパウロは主にあって厳かに進めている。教会は愛のうちに少しずつ建てられているけれども、自分勝手、自己中心によってすぐに壊れてしまう。だから教会には清さが必要だ。清さがいつも重んじられ、大切にされていかなければいけない。そのことがここから語られていくということをぜひ私たちも心に留めるものでありたいと思います。私たちもかつて虚しい心で歩んでいた一人一人だったと思いますね。あなたが救われる前の、もうだいぶ昔の話かもしれませんけれども、でも救われる前の、あなたの状態を思い出していただきたいと思います。本当に虚しかったんではないでしょうか。何のために生きているのかわからない。何のために自分はこんなに苦労しているのかわからない。そんな虚しさの中に歩んでいた日々があったのじゃないでしょうか。でもそんな中にあって、イエス様を知らされ、神様を知るものにされて、そこから解放されたはずの私たちが、逆戻りするようなことがあってはいけない。そんな虚しさの中に戻ってしまうようなことがあってはいけないんではないでしょうか。そのことによって教会が壊れてしまうとすれば、なおさら、私たちは本当に注意しなければいけない。逆戻りしてしまうことがないように、私たちはこのパウロの言葉をしっかりと受け止めて、清さというものを大切にしていくものでありたいと思います。2. 無知と堅くなな心、真理を拒否する誘惑。せっかくそのような恵みをいただいたのが無駄になってしまったら、本当にそれは残念なことですね。悲しいことです。でもそれは起こり得ることだとパウロはここで教えているわけです。そしてそれは一体どこから始まるのか。それが今度は18節に書かれていることであります。18節の言葉を読んでみたいと思います。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。神の恵みをいただいて救われたはずのエペソの信徒たちが、救われる前の異邦人としての歩みに逆戻りしてしまうのはなぜか。それは彼らが知性において暗くなるからだとここに書かれてあります。そして彼らのうちにある無知と堅くなな心が、その原因であるということがここに示されている。つまり、どこから始まるんでしょうか。それは彼らの頭と心の中から始まるということです。1. 神を神として崇めず、感謝もしない心。まず、彼らは知性において暗くなりと書いてありますけれど、これはどういうことでしょうか。これは真理を拒否するということですよね。真理を拒否するために、神の御心に関して盲目になるということです。見えなくなるっていうことです。真理の光が示されているのに、それを拒否すれば光がなくなってしまいます。暗くなってしまいます。私たちは何をしたらいいのかわからなくなる。何が正しいことなのかわからなくなる。まさに知性において暗くなってしまう。しかもその原因はどこにあるのか。彼ら自身のうちにあるということがわかります。彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえにと、ここに書いてありますね。これが知性において彼らが暗くなることの原因です。無知は彼らのうちにある。彼らのうちにある無知と書いてあります。 つまり彼ら自身の選択によって道を選び取ってしまっているということです。なぜ、神の恵みをいただいて、神を知っているはずの彼らが、あえてそのような選択をしてしまうんでしょうか。その点についてパウロは、ローマ書の1章21節で同じメッセージを語っていますけれども、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえてその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。と書いてあるんですね。ここでもパウロは心が暗くなったという表現を使っておりますけれども、なぜ人々の心が暗くなってしまったんでしょうか。そのそもそもの原因は、彼らが神を神として崇めず、感謝もしなかった。それがことの発端である。そこから全てが始まっている。人の堕落はそこから始まっているということが、ローマ書の1章でも教えられていることでした。心の中で本当は神を知っているのに、神を神として崇めないところから、人間の堕落が始まるということが、ローマ書においても、そしてこのエペソ書においても教えられていることであります。これが私たちの無知と頑なな心の原因であるということを覚えたいと思います。私たちの教会は本当に賛美がとても盛んな教会で、素晴らしいなと思います。今日も礼拝賛美で共に主を崇めることができたことを、本当に感謝しております。賛美はとっても大事ですよね。どうして大事かというと、私たちがもし神を崇めることを忘れてしまうと、私たちの心は暗くなるからですね。神を神として崇めることを忘れるところから、私たちの堕落が始まっていくからであります。私たちが神様を、神様として覚えて、愛することを忘れてしまうと、私たちは暗くなるんです。知性が暗くなるんです。そして神様を中心とした意味が見失われていきます。そうすると何が正しくて、何をなすべきか、そういう判断ができなくなってしまいますね。ですから、教会にとって、礼拝と賛美はとっても大事ですね。今年も私たちは礼拝と賛美を大切にしながら、この教会の礼拝が賛美で溢れるそういう教会にしていきたいというふうに思います。2、頑なな心。さらにもう一つの原因がここに指摘されている。それは、頑なな心のゆえにと、出てきます。私たちの心が頑なであるということ、それが私たちが知性において暗くなってしまうということの原因であるということが、ここで教えられていることであります。私たちはおそらく心の深いところでは、この頑なな心をずっと持ち続けているんじゃないかなと思います。神様に従いたくない心、神様に従いたいと思いながらも、でもそうなれない自分の性質というものを、ずっと深いところに持っているんじゃないでしょうか。そして、やっぱり神の御心ではなくて、自分のやりたい通りにやりたいという、そういう思いが時々出てくることがありますね。そういう気持ちに私たちの心が支配されてしまうことがあると思います。それまでは本当に柔らかなスポンジのような心であったはずの心が、本当に神様の恵みをいただいて、聖霊の満たしをいただいて、本当に柔らかい心だった私たちの心が、ある日突然、鋼のように硬くなってしまうこともあると思います。私の硬くなな心というものが神の御心を拒否してしまうということがあると思います。そうなると、その結果どうなるんでしょうか。パウロはここで語っております。神様との息と交わりが絶たれ、神様の命から引き離されていきます。それはちょうどブドウの木の枝が、ブドウの木の幹から切り離されたような状態です。ブドウの木にしっかりつながっていれば、そこには命が流れていますね。そして、その先には必ず、ブドウの実がなります。結実します。でも、ブドウの木から引き離されてしまったら、もう、そこには何も起こらない。命が流れてこない。その結果、私たちは虚しくなるんです。神の命から離れると、私たちは虚しくなる。アウグスティヌスの有名な言葉があります。あなたは、我々を、あなたご自身のために作りたまいました。そして、我々の心は、あなたの中で生こうまでは、休んずることがないのであります。そういう言葉をアウグスティヌスという人は語っていますけれども、私たちは創造主なる神様によって、神のために作られました。私たちは自分のために作られたのではなく、神様のために作られた。それが私たちが作られた本来の目的です。私たちが生かされているのは、神様のために生かされている。それなのに、もし私たちが神様から離れてしまったらば、私たちは本来の生き方を見失うのは当然ではないかと思いますね。何のために自分が存在しているのか、何のために自分が生かされているのか、見えなくなってしまう。そうなるとどうなるでしょうか。虚しくなりますね。本当に虚しい。心が空っぽになってしまう。あなたが救われる前の状態というのは、まさにそういう状態だったんじゃないかというふうに思います。でも救われた後も、救われているにもかかわらず、まだそんな状態に戻ってしまうことがあるとすれば、それは本当に残念なことではないだろうかというふうに思います。救われて、神様の命に生かされている私たちが、よく考えてみると、心の深いところで満たされていない、乾いている、心が何か虚しい、そういう問題を抱えることが時々あるんじゃないかと思います。皆さんの中に、このような状態になってしまっているという方がおられるでしょうか？ 表面の信仰生活の裏側に、誰にも言えないような魂の渇きを覚えていますというようなことがあるでしょうか。あなたは今、本当に神の命に生かされているでしょうか。神の命から遠く離れた状態になっていないでしょうか。もし、そうなっているとするならば、その原因は私たち自身の中にあるということを覚えたいと思います。私たちの内側にある無知と、心の頑なさのゆえに、神の命から遠く離れてしまうことがないように、しっかりと私たちの内側を、主の前に差し出して、心を注ぎ出して、そして主の恵みの中に行こうものでありたいと思います。本当に神様の命に生かされるものになりたいと思います。3、堕落への道。以上が、私たちの頭と心の中で起こっていることです。ですから、誰にも見えないんです。18節に書いてあることは、誰も気づきませんね。もしかしたら本人も気づいていないかもしれません。でも、もう堕落の道が確実に始まっているということがわかります。そしてこの悪の根はもう小さいうちに早く断ってしまうのがいいですね。それをそのまま放っておくと大変なことになるということが、今度は、4章19節に教えられていることであります。私たちの頭や心の中で起こっていることは、必ず私たちの生き方や歩みの中に現れてきます。内側に隠されていることは、必ず外側に表出されてきます。それが19節の言葉です。19節を読んでみたいと思います。無感覚になった彼らは、公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。パウロはここで3つのことを語っていますけれども、それは彼らが無感覚になるということ、次に公職に身を任せてしまうこと、最後にあらゆる不潔な行いを貪るようになるということ、以上の3つのことがここに指摘されていますけれども、この3つを順番に見ていくとわかると思いますが、だんだん悪くなっていくんですね。負けの連鎖っていう言葉がありますね。あるいは負けのスパイラルというような言い方もしますけれども、どんどんどんどん悪くなっていくんですね。それにはまると、そこから抜け出せなくなる。そういう状態が、この19節に書いてあることであります。神の命から遠く離された結果、私たちはどうなってしまうんでしょうか。一番目に無感覚になるということを教えられております。感覚を失うっていうことで、ここで使われている言葉は、痛みが感じられなくなるという、そういう言葉ですね。もう痛みを感じなくなる。つまり、良心が麻痺してしまうという、そういう意味の言葉であります。痛みは、私たちはあんまり好きじゃないかもしれません。痛むのはとても嫌かもしれませんけれども、でも痛みを失ってしまったら、それはもっと危険ですね。もっと恐ろしいことだと思います。痛いのは嫌だけれども、でも痛みがあるというのは感謝なことですね。それがなくなってしまったらもう本当に危険ですね。症状が進んでいるのに何も感じなくなってしまったら、それは気づいた時には、もう手のつけられないということになるんだと思います。同じように罪を犯しても心が痛まないとするならば、それは大変危険な状態であるということが言えると思います。そして私たちは、そうなってしまうと、どんどん厚かましくなるんじゃないでしょうか。どんどん開き直っていくんではないでしょうか。そして神に対しても人に対しても不遜な態度を取るようになってしまうんじゃないでしょうか。そんな無感覚になってしまうということを私たちは覚えたいと思います。そして次にパウロは、公職に身を任せてと語っております。公職ということが出てまいります。これは性的に乱れた行為を表している言葉であります。そしてそれは人間の欲望をかきたているもの、そして人間の欲望を喜ばせてくれるものですよね。それに身を委ねてはいけないんです。そんなものに身を任せてはいけない。でも、パウロはここで、公職に身を任せてと書いています。つまり、コントロールが効かなくなっているということがわかります。欲望の虜です。そうして、自分自身を制することができなくなってしまっている。そういう状態になっているということがわかるんです。そして最後には、あらゆる不潔な行いを貪るようになると語っています。コントロールが効かなくなった結果、あらゆる不潔な行いを貪るようになっている。もう、歯止めが効かないですね。もう、その人は何を求めても満足することがないんでしょう。ですから、どんどんどんどん堕落の道を突き進んで、落ちていってしまって、自分でもどうすることもできない、そういう状態になっていくんだよということがここで教えられていることです。これが虚しさの果てに、私たち人間がたどり着く姿であります。これが聖書が私たちに提示している、人間の姿であるということですね。3. まとめ。この危険にエペソの信徒たちもさらされているということです。パウロはエペソの1章、2章、3章を通して、いかに素晴らしい恵みがあなたたちに与えられてきたかということを、ずっと語ってきました。あなた方は神によって選ばれた一人一人ですよ。神の子供とされ、キリストの恵みをいただきましたね。でもそれは、自分自身の行いからではなく、神様から与えられた恵みですよ。良いことをするための作品として作られたんですよ。新しく生まれ変わったんですよ。そういう恵みがどれほど与えられているのかということを、繰り返し語ってきんです。しかし、その恵みが全部見失われて、かつてのあの虚しい歩みに逆戻りするようなことがあったらどうでしょうか。まさにそういう危機感を持って、 ここを語ってるわけですよね。そしてその結果、教会の位置も壊されていくとしたら、それはとても残念なことですね。それがパウロには分かっていた。その危険に彼らが取り囲まれて、いつでもそうなる可能性があった。だからここで、主にあっておごそかに語る、というメッセージになるわけであります。それがパウロに託された神からのメッセージであったということを、私たちは覚えたいと思います。そしてそのメッセージが、今日の私たちにも同様に、主から語られているということを今日は覚えたいと思います。もちろんエペソの時代とは状況も時代も全く違うかもしれません。でも私たちもそのようになる可能性、危険性がいつでもあります。私たちもそういう異教の人々の中に取り囲まれながら生きていると思いますね。そしてかつての私たちの生き方に何か懐かしさを覚えてしまうということもあるかもしれませんね。そして私たちの心の中の深いところを探ると、何かそういうことを求めているような、あるいは神の御心に背きたくなるような、そういう頑なな部分が残されているんではないかと思います。そのところから、私たちはしっかりと神様に委ねて、清められていく必要があるということを、今日この御言葉を通して覚えるものでありたいと思います。私たちの堕落の道は、見えないところ、私たちの内側、私たちでも気づかないようなところから、もう始まりうるんだということ、そしてそれをちゃんと処理しないと、大変なことになってしまうということを覚えたいと思います。願わくは、私たちがしっかりと主の前に整えられて、本当に清められて、神の栄光を表すものとして歩んでいくことができますように、与えられた恵みを決して無駄にすることがありませんように、そしてこのキリストの愛によって生かされて、教会がいつもキリストの命に満たされたところとなるように、私たちは、そのような主にある交わりを大事にしていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、せっかく与えられた神様の素晴らしい恵みを、私たちが見失ってしまうことがないように、どうぞ守っていてください。そしてどうぞ私たちの心の中を支配してください。あなたが与えてくださった御霊によって、私たちを満たしてください。それ以外のもので、私たちが自分自身を満たそうとする、そのような愚かな誘惑から守ってくださいますように。そしてどうか、深いところから自分を明け渡して、主がそこを清めて、私たちを自由にしてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。